今から約11年前、2006年から2013年頃までの7年間、私は日本太鼓道場というところに月3回通っていました。この太鼓道場は江戸の粋というものを和太鼓で表現すべく、1993年に大江戸助六太鼓の創立メンバーの一人でもある当社清成という人が創立したものであります。そこはよくあるカルチャースクールの太鼓教室みたいなものとはだいぶ違う本格的な太鼓道場であります。当社清成先生は本職は鼓で、歌舞伎座などの舞台に立つような一流の和楽器演奏者であり、また盆の踊りの櫓の上で打つ和太鼓のコンテストでは何年か続けて日本一になるような方でありますから、お稽古も手抜きなしで本格的なものです。バチの持ち方、握り方から始まって、太鼓の前に立つ位置、足の向き、角度、構え方、腕の上げ方、下げ方、打った後のバチの位置、手の角度、まだまだいろいろありますが、この基礎のお稽古が、まあそれはそれは厳しい。男であろうと女であろうと、学生であろうと社会人であろうと、年齢がいくつであろうと関係ない。誰に対しても皆同じ、常に熱血指導で厳しく、きつい言葉が飛んできます。ですからちょっと面白そうだから太鼓でもやってみようかしらとか、打てたらかっこいいみたいな憧れで入門してきた人は次々と辞めていくのです。そのような太鼓道場に私は約7年通いました。始めたきっかけの一つは、浅草というところに住み暮らすようになって、自然とさまざまな和のもの、伝統文化を見聞きするようになったからです。太鼓との出会いもその中の一つです。最寄り駅から浅草教会までの道途中に宮本宇之助商店という有名な和楽器を専門として扱う店がありました。その店の前に行きますと、店内に置いてある大太鼓が見える。その横には少し小さめの中太鼓が並んでいて、その他さまざまな和楽器がある。行き来するたびに嫌でもそれが目に入るんです。それを見ていて、それこそなんとなく和太鼓面白そうだな、やってみたいな、なんていつしか思うようになっていったのです。そしてある日の朝刊に宮本宇之助商店の広告が入っていて、その広告に日本太鼓道場の入門者募集、稽古無料見学 OK といったことが書かれてあるのを見ました。それにぐっと引き寄せられて見学に行って、生まれて初めて目の前で和太鼓の演奏、和太鼓を打つ人の姿を見て、その様に魅せられ、帰る時にはもう入門の申し込みをしていました。まあ、そのようなことで月に3回のお稽古に通うようになったのですが、教会の人には内緒です。全く7年間バレませんでした。全く内緒です。通うようになったのですが、そうすることにしたのは単に和太鼓をやりたいという思いだけではありません。物理的に教会から離れて違う環境に身を置く、たとえ一時的であるにしても、そうすることでいつも目の前にある仕事、日常のあれこれをこう横に置いて全く違うものに向き合う、そうすることで心が切り替わる、そのことを求めたのです。強く求めたのです。そうでなければ、このことあのことどうしようか、うまくいかない、なかなか前に進まない、八方塞がりで先が見えない、そんなことを延々とぐるぐるぐるぐる思い巡らすだけ、常に心が何かざわざわして騒がしい、それは良くない、強いてそこから離れる、時々その泥沼のようなところから足を抜いておかないと身動きが取れなくなってしまう、そう思った、そう思っていた。そんな中、たまたま出会ったのが和太鼓だったということなんです。日本太鼓道場は私のざわざわした騒がしい心を一時的に落ち着かせる場所になっていきました。それだけではなく、先にも申しましたように、当社先生が男女の差なく、年齢のがいくつであろうと、職業が何であろうと、誰に対しても皆同じように常に厳しく指導してくださる方であった。このことはとても幸いでした。教会にいていつも先生先生って呼ばれる、そんなとこにずっといたらダメだ、 そういう思いがあった私にとって、なんだそのバチの持ち方は、カマキリじゃねえんだぞそんなんで芯がある音が出せるわけねえだろ、全然ダメ、話にならない、もう一回ちゃんと構えてみろ、こんなもう毎日行くたびに怒鳴られて、手取り足取り徹底的に指導していただく、その数時間が私にとって何者にも代えがたいものになっていった、大切な時になっていったんです。しかしそれはあくまでも一時的なものであることは言うまでもありません。バチを握って太鼓に向かっている間だけ横に置いていたものを再びその目の前に持ってくると、またそこで心が切り替わってしまうんです。このことあのことどうしようか、うまくいかない、そういった一つ一つのことを考えて、また心が騒がしくなっていくのです。そのような心穏やかではない、心が平安ではないというのはどういった時なのか、そのことを考えますと、一つのことに行き着くのではないかと思うのです。それは何であれ、物事が自分の思い通りではない時、物事が自分の思い通りにならない時、そういう時心穏やかではない、心平安ではない。なぜ、どうして思い通りにならないのか、思った通りにことが進まないのか、自分なりにあれこれ考えて思い巡らして何とか思い通りにしようとする、それが心をざわつかせる、心を騒がせる原因でありましょう。つまりそれは自分で自分の思い通りにしようとしている、そのことの証なのです。自分の思い、自分の考え、自分の常識、自分の経験のもとでこうできるはず、こうでなければならない、こうでなければおかしい、そのように思うから心が騒がしくなる。そういう時というのは自分しか見えていない、いや自分しか見ようとしていない時です。なぜならば自分を信じて自分だけの考え、自分だけの考え、自分だけの常識、自分だけの経験により頼んでいるからでありましょう。誰であれそういう時はよくある、いやよくあるどころじゃない、常に心はざわざわしている、何かしら心は騒がしい、それが現実ではないでしょうか。聖書はそのような心をざわつかせる者たち、心騒がしい者たちのことを反逆の民、偽りの子ら、主の教えを聞こうとしない子らと呼びます。なぜならば創造主なる神によって命を与えられ生かされている存在であるにもかかわらず、神により頼むことなく自分の思い、考え、力のもとに生きようとしているからでありましょう。その者たちは神の言葉を人間に告げるべく、神ご自身によって立てられた預言者に向かってこう言います。我々を見るな、神の真実ではなく惑わすことを預言せよ、神に聞き従って生きる道から離れよ、聖なる方、神について語るのをやめよ、こういうのです。つまり自分の思いのままに生きようとするがゆえに、神の真実を語る預言者を好まないのです。退けるのです。それはつまり神の言葉を拒み、自分の思いにより頼み、それを支えとしているということに他ならないのです。この身勝手で独善的な立ち振る舞い、人間を頼りとし誇りとすることこそ、創造主なる神に対する人間の罪なのです。神はその人間の罪を見て、罪を知っておられます。ですからただ放ってはおかれません。城壁は崩壊する、陶器師の壺が砕けるという言葉によって告げられているのは神の裁きであります。神は人間の罪に対して必ず報いられる、容赦なく裁かれるということでありましょう。では人間はどう生きればよいのか、日々の営みにおいてどう立ち振る舞えばよいのか、創造主なる神はこう言われます。お前たちは立ち返って静かにしているならば救われる、 安らかに信頼していることにこそ力があると。立ち返って、立ち返るとは神に立ち返るということです。自分により頼むではなく神に心を向ける、神の前に静まり、神の御心に尋ねる、神の御声に聞く、そのように神に信頼し、神に委ねるならば、神にお任せするならば、そこにこそ人の思いを超えた神の力が与えられるのだ、だから心を探せることもないのだと。